次にメッセージ羊飼いのクリスマスで泊まり彦文牧師のメッセージです。先生お願いします。
皆様、おはようございます。幼少科のお友達はですね、2階の、クラスルームに移動しましょうか。今日はですね、これから2階の方でお楽しみがあるそうです。どうしても お父さんお母さんと一緒にいたいという子はいて構いませんけれども、小さなお友達、今日は、上の方でまた別のプログラムを考えてますので、どうぞ、しばらく、移動してほしいと思います。2021年も、クリスマスがやってまいりました。あと、今年もあと2回今日を入れて2回、日曜日を迎えて、そしてクリスマスを終えて、新年を迎えることになりますね。あっという間の1年であったかと思います。コロナも働きました。そしてまた最近もオミクロンのコロナをはじめとして、沖縄でも少し感染が広がるかなって思えるような中ですけれども、今日のクリスマスの礼拝が守られることを本当に感謝しております。では一言お祈りをして今日の御言葉をお取り次ぎしたいと思います。愛する天のお父様、今日のクリスマス礼拝を迎えることができてありがとうございます。慌てたり、不十分であったり欠けたりということも多々ありますけれども、どうぞ神様がまたそれらのことも補ってくださって、今日の礼拝また私たちの日曜日の今日の歩みを神様は祝福してくださいますよう祈ります。これから御言葉を読んでまいります。一緒に考えてまいります。どうか神様からの御言葉の祝福が注がれることを祈ります。時同じくして幼少科のお友達は2階のクラスルームで特別な計画を持って進めます。どうか子どもたちにとっても幸いなクリスマスの朝となることを心から祈ります。今日のこれからの礼拝、聖霊なる神様にお委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日はクリスマスですね。皆さんなんか気分的に何か嬉しいでしょうか。まあ、私はですね、今日、服を着ておりますけれども、なんか鏡を見てないんですね。ですから自分の顔が、髪がどういうふうになってるかちょっとわからないまま、今日は、こう朝の礼拝に、来てます。進学校にいるときにですね、小畑進っていう、とても進学校のリーダーシップを取っている先生がおられまして、その先生がですね、メッセージされるときは必ずですね、メッセージの前の賛美の時にですね、ちょっとオルガンの方まで来てですね、しゃがんで、そしておもむろに鏡を出して、そして髪を整えて、それからですね、こう講壇に戻って、そしてメッセージをされていました。毎回です。ですから私は近くでそれを見てたので、後ろだと気づかない方々もいたかもしれませんけれども、私はこのようにですね、先生が本当にこう毎回の礼拝で鏡を出して、そして髪を整えて礼拝のご奉仕をする、その姿をですね、本当に今もこう覚えて、本当に自分はこう今日足りないなって、鏡も見てないし、それから櫛も当ててないし、そういう中で皆様に、お話をする、そのことは本当に、こう 悪かったなというふうに思っております。まあ、でも神様の御言葉をですね、今日大事に取り扱って参りたいと思っております。さて、私たちこのクリスマスに入って、私は3回のシリーズでですね、御言葉をクリスマスのメッセージをお届けしております。で、一つはヨセフのクリスマスを考えてみました。まあ、最初はマリアでしたね。マリアのクリスマス、それからヨセフのクリスマス、そして今日は羊飼いのクリスマスと題してですね、3回のクリスマスを、今回ですねお話しして、おります。それぞれにまた異なる神様からの御言葉をいただきながらの、クリスマスへの備えとなるかと思います。で、このルカの福音書、今日も読んでまいりますけれども、ルカの福音書は他の福音書と比べると聖霊の働き、聖霊の神様の働きを大事に語っております。それから女性の立場をですね尊重して、女性の様子も御言葉を通して語っております。特にこの1章2章ではマリアの姿ですね、それからエリザベスの姿など、女性の姿を描いております。それからルカによる福音書は、弱い立場にある人たちのことも配慮しながら、語っております。この1章2章ですと、羊飼いのこととかですね、心に留めながら語っております。それからルカの福音書の特徴として最後にですね挙げるならば、音楽ですね、賛美ですね、そのことがですねこのルカの福音書の中でこう描かれています。特に、マリアの賛歌がありますし、天使たちの賛美がありますし、ですからこのルカの福音書はですね全体的に音楽と、関わる、そういう内容がですね続いて、ております。さて、そのようなことを覚えながら今日の、聖書の箇所ですが、今日は2章の8節から20節の御言葉を読んでまいりました。で、2章の1節から、7節にかけては読んでないんですけれども、人口調査が行われて、マリアとヨセフは故郷に帰らなければいけない、故郷で人口調査のですね登録をするためにナザレから100キロぐらい南に下っていくんですけれども、エレンカレム、今で言うならエレンカレムという場所なんですけど、そこにですね、マリアとヨセフは、訪ねて、行くことに、なります。そしてベツレヘムで、着いて、そして、月が満ちて、時が満ちてですね、救い主イエスを、こう誕生するという、様子が描かれています。まあ、1節から7節はどちらかというと歴史的にこのことが起こりましたよという、ローマの歴史に照らし合わせながら、ローマのどの皇帝の中で、皇帝がおられる中でイエス様がお生まれになりましたよという歴史的な意味でイエス様の誕生は確実ですよって、こう疑うことができないほど確かなことですよって、そういう語りかけがですね1節から7節の中で、歌われて、いるわけです。さて、今日8節から20節の御言葉ですけど、私は2つのことをですね、皆様に、お話ししたいと思っております。で、1つはですね、会話桶の幼子イエス・キリストのことですね。会話桶の幼子イエス様のことですね。で、二つ目は十字架へ向かう救い主イエス・キリスト、このことをですね二つ私は今日のテキストから聖書の箇所から、お伝えしたいと願って、おります。さて、八節からなんですが、一節から七節は さっきお話したようにですね歴史的な検証というか歴史的な部分がそこに書かれておりますが、でも心に留めておきたいことが出てきたんですね。それは、 6節から。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんだ貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであると書かれているんです。この貝羽桶に寝かせるというこの表現がですね、7節それから12節それから16節と3度繰り返しているかはですね、幼子イエスは貝羽桶に寝かされているという、そういう様子をですね、ルカは、大事に語っていることです。さてこの7節の最後を見るとですね、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであると言って、せっかくベツレヘムまで旅をしてきたにもかかわらず、彼らは居場所がなかったんです。マリアとヨセフにはですね、このベツレヘムで親戚もいたと思います。友達もひょっとしたらいたと思いますけれども、でもそのベツレヘムで、彼らが過ごすこの部屋がなかったって、お金をもっと出すからって言えば部屋もあったかもしれませんけれども、でもマリアとヨセフはこのベツレヘムにやってきて、そしてこう泊まる場所、出産の場所、子供の誕生の場所、それを見つけることはできなかったと、そのように、書いているんですね。ですから居場所がなかったと言っても良いわけです。でもですね、8節から今日読んでいるテキストなんですけど、もう一組居場所のないグループが出てきます。それは誰ですか？それは羊飼いたちです。羊飼いたちはですね、根津の番をしてこの羊を守り育てている、見ている、野宿をしている、そして世話をしている、羊の世話をしている、そしてボロボロの服を着ながらですね、こう朝昼晩とこう羊に、羊と一緒に過ごしている様子がここに見ることができます。考えてみれば、聖書の中の旧約聖書のこの中でですね、アブラハムも羊飼いでしたね。それからモーセも羊飼いでした。そしてダビデも羊飼いでした。そういう私も羊飼いだったんですね。というのは、私はまあこういうふうにちゃんと服は着てるんですけれども、幼稚園の時ですね、私は那覇教会の前輪幼稚園に1年だけいたんです。で、1年の時、その時私は年長さんではなかったんですけれども、そこで、私は羊飼いの役をしたことは覚えてるんですね。詳しいことは覚えてないんですけど、それからですね、愛生幼稚園に来て、愛生幼稚園がですね、園児が5名になった時があったんです。引っ越しの間際にですね、その時ですね、私も羊飼いに駆り出されたんです。ですから子どもたちと一緒に羊飼いの役をしたんですね。不思議に思いますけれども、でも本当に神様の導きだと思います。で、羊飼いとして私はこのクリスマスの降誕劇をですね、お祝いしたことがあるんです。ですから今アブラハムですね。でも考えてみるとですね、アブラハムも約束の地を与えるって神様が言ったにもかかわらず、約束の土地はわずか一握りの自分の妻サラの墓地だけだったんです。神様がカナンの地を用意してるよって言ったんですけれども、アブラハムが生きてる間に得た土地は墓地だけだったわけですね。ですからある意味ではアブラハムも居場所がない、旅人のような存在であったということができます。モーセも120年生きましたけれども、真ん中の40年はですね、アラノで羊を飼って生活をしました。ですからモーセも王宮で生まれ、最高の学問を受けて出発いたしましたけれども、でも神様はモーセをアラノに導いてくださって、羊飼いとして羊と一緒に暮らしていく、そういう生活を40年送ったことですね。モーセは一体どういう思いで40年を 暮らしたのでしょうか。ダビデも羊飼いとして、彼は歩みましたね。彼はですね、この次の王様を、探しにやってきた、預言者ですね、祭司が、そのお父さんの家族で、そこからこう王様を次考えてると言って、用意したんですけれども、でも7人の兄弟はそれぞれ、神様はこう 承認されなかったんですね。それでこのダビデは羊飼いとしてこの放牧地にいたんですけれども、その預言者の方からこの他に兄弟はいないのかと言われて、あ、そういえばもう一人ちびっ子がいると言って、ので、荒野でこの放牧地で羊を飼っているこのダビデをですね迎え入れて、そして神様はこの7人のお兄さんたちではなくて末っ子のダビデを次の王様として選んでいくわけですね。ですから詳しい事情は聖書に書いてないですけど、家族の中でこのダビデはなんかこうのけものとまでは言わないですけど、少し違った形でお兄さんたちとは暮らしていた様子が描かれているんです。ですからダビデにしてもですね、自分の居場所、居心地、そして自分が安心して暮らすことのできるそういうところがですね、こうなかなかこうしっくりいかない、そういうことがですねあったのではないかと思われることです。で、考えてみればですね、イエス様自身もそうでしたよ。この世界に来られた時ですね、ヨハネの福音書にはご自分の民は、このお方は自分の国に来られたがご自分の民は受け入れなかったと、ヨハネの一章の十一節の中で書いているんですね。ですからイエス様も自分の国、自分の住まいと思われるように来たんですけれども、でもそこは人々がイエス・キリストを受け入れることはなかったって、そういうふうに聖書の中で書かれていますね。ですからこの今日読んでいるヨセフとマリア、そしてイエス様の家族ですね、それから羊飼いたちも自分たちの居場所がこうないような、そういう中でですね、イエス様は誕生していったということができます。今日来ておられるお一人お一人の中でもですね、自分の居場所がないって、自分はみんなからどうなんだろうと思われるようなですね、そういう思いを持っている方々もおられるかもしれませんね。私たちの居場所はどこなのかって、ある意味で私たちの人生というのは居場所、自分が安心して喜んでそこにいるという、そういう場所、温かい場所が必要なんですね。でもそれがなかなか見られない、あるいはなかなかそれを見つけることができないということが私たちの人生の中にですねあるのではないかと思うんです。まあそういう中でですね、天使がこの現れて、そして羊飼いたちにですね、今日ダビデの町で救い主がお生まれになるって、それは貝羽桶に寝かされていますよって言われていたことですね。12節、あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう、これがあなた方への印であると、そのようにですね、聖書はこの貝羽桶の幼子を3回、語っていますね。7節、初めての子を産み布にくるんで貝羽桶に寝かせた、それから16節、そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の実子を探し当てたと、 聖書は記し繰り返し語っています。私は今日の御言葉の中でですね、羊飼いたちがハッとした、自分にとって居場所がないって思われるような生活をしている、羊飼いたちにとって、この天使の声の中で何がヒットしたのかって、何が羊飼いの心を打ったのかと考えるとですね、これは飼場家の幼子救い主であったと私は思います。それは飼場家なら私たちでも行けるって。飼場家というのは どういうところかというと、それは牛や馬がですね餌を食べる、場所ですね、そこにこの食料が、牛や馬が食べる、動物が食べる、餌がそこにあるわけです。ですからその飼場家っていうのは汚れている、汚い、あるいは臭い、硬い、それから何と言うんですかね、そういうこうあんまり歓迎したくない、そういうところですね。でもボロを着ている羊飼いにとっては服を改めていく必要はないんですね。そのままのこの飼場桶、汚い、汚れてる、臭い、汚い、そういうところにですね赤ちゃんが寝かされているって、イエス様が寝かされているとそのように伝えられたんですね。ですからこの羊飼いたちはそこに寝かされている赤ちゃんなら私たちも行って構わないという、そういう思いがあったと言えますね。そしてイエス様は飼場家のある場所で私たちに会おうとなされているということが考えられますね。ですから私たちの心はどうですか？見えないですね。ですけれども私たちの心はある意味では秘密にしておきたい場所もあるわけです。それから見にくいと思われるような考え、そして人には話せないようなそういう自分の心の中にありますね。それから恥ずかしいことがあった、それも人には言えないけれども自分の心の中にそれを収めている。そしてなんか密かに欲望を持ってる、これが欲しいなって、これだよなって思うけれどもでも人には話せない、まあ、そういう私たちの心が目には見えないけれども私たちの心の中にですね、そういうこう人には見せられない、人には話せない、そういうところがあるんです。でもイエス様はそういうところにおいでになる、そういうところにお生まれになる、そういうところで私たちを待っておられるということが今日の聖書の御言葉が語っていることでもあると思うんです。ですから羊飼いたちはこう朝昼晩羊と一緒に生活をする、日曜日もその当時は土曜日ですけど安息日にも礼拝に行くことができないと考えられるような生活をしてたんですね。自分たちは本当にこう阻害されている、自分たちは本当にこう他の人とは違うっていう、そういう生き方の中で、でも神様はそういう彼らを会話を受けに、イエス様をそこに、いることによって羊飼いたちはですねイエス様にお会いすることができたって、そのようにですね聖書は私たちに語るんですね。それからもう一つ、飼場家の幼子って私言ったんですけど、幼子赤ちゃんですよね。赤ちゃんの前に私たちは服を着替えてですね襟を正して行く人はいないです。赤ちゃんは赤ちゃんのところに行くときにですねこう私たちは普段着で、そして、分け隔てなく誰でも赤ちゃんには会うことができるんです。ですからイエス様はこの王としてお生まれになるのではなくて、赤ちゃんとして緑子として幼子として会話を家の中に生まれたということはですね、私たち誰でもその場所に行ける、そのイエス様に会うことができる、そういう神様のですねご計画が幼子 イエス様がお生まれになった時、宮殿で生まれたならば限られた人たちしか礼拝に行けないんです。お会いすることできないんです。でも会話桶で馬小屋であるならば、誰でも通りがかりの人でもどんな人でもそのイエス様のところにこう会うことができる、そういうこう神様のご配慮はですね、なんという奥深いものかと思うんです。昨日は一昨日ですね、愛生幼稚園のこのタンポポクラスですね、年長クラスですけれども、勝岳に登ったんですね。子どもたち先生方と一緒に登るんですけれども、いや子どもたちの元気さね、子どもたちが本当に疲れを知らない、そういう姿がですね、こう目に焼き付きますね。こういうこの幼い姿に神様の本来の姿がそこに描かれていると私はこう見ています。神様はイザヤ書など読むと疲れることがない、走っても弱ることがないって書いてあるじゃないですか。神様はこの幼子たちが、子供たちが、愛生幼稚園の子供たちが元気いっぱいに一日動いて動き回っても疲れることを知らない、そしていろんなことに関心を持ち、そして本当にこうにこやかに過ごしている様子を見るとですね、神様の本来の姿がこの子供たちの中に見ることができるのではないかと私は常々思ってるんです。そしてイエス様に、幼子、生まれたばかりの赤ちゃんイエス様に、神様ご自身が神様の計画を持って臨まれている、それが会話桶の幼子イエスキリストの姿でありました。ですから羊飼いたちは居場所を発見することができたんだ。そこに自分はいていいんだって、そのイエス様を礼拝していいんだって、イエス様と共に歩んでいいんだと、そういう思いをですね、羊飼いたちは持つことができたということができるわけです。さて二つ目、今度は十字架へ向かうイエス様の姿をですね、私は今日の聖書の中からこう読んでみたいと思っているんです。なぜ羊飼いが選ばれたと思いますか？なぜ羊飼いに神様の使いが現れたと思いますか？まあ、いろんな考え方がある でしょう。特にルカによる福音書はこう弱さを覚えている、弱者というかハンディのある、本当にこうこの社会からのけものにされている、あるいは疎外感のある居場所のいない人たちに対してですね、神様が最初に福音のお知らせを、良き知らせをお伝えしたということがですね、よく言われています。私もそれは正解だと思います。でももう一つこの聖書を読んでるとですね、私はなぜ羊飼いが選ばれたかというこの理由にですね、でも羊飼いよりももっと苦労してる、もっと大変な生活をしてる、苦労してる人たちがいるじゃないですか。彼らにではなくて、なぜこの羊飼いに神様は現れてくださったのか、良い知らせを伝えてくださったのかというとですね、私はベツレヘムでは神に捧げるこの羊を養い育てていた地域であったんですね。そしてエルサレムもそう遠くはない。そしてこのベツレヘムがですね、羊を飼うのにとても適している場所であったわけです。あのダビデもこのベツレヘムで生まれた王様であるわけですね。ですからベツレヘム近郊で神殿用に神様に捧げる羊がそこで飼われていた、養われていたと聖書は語ります。ですからそのことを思うとですね、神様は自分の神のこの子羊、見よ世の罪を取り除く神の子羊って、ヨハネは、バプテスマのヨハネはイエス様を見た時に言ったじゃありませんか。ですから神の子羊が用意されて、そして整えられて歩んでいく、そのためにですね、このふさわしい場所、そしてそれに関わるふさわしい羊飼いたちがそこにはいたわけですね。そして羊は怪我のない無傷の羊、それから障害のない羊、まっさらな羊、それを神様にお捧げするという働きを この羊飼いたちはしていたわけです。ですからいい加減に羊を取り扱っているのではなくて、朝から昼から晩にかけてずっと羊たち怪我をしないように、それから足を折らないように、そして本当にちゃんと成長していけるように、そういう思いを込めてですね、羊が養われていたわけです。ですから私は神様が特別にこの羊飼いに最初の福音の知らせをお伝えしたということは、そういう、こう背後に神様の思い、そしてこの生まれてくる子が見よ神の子羊、世の罪を取り除く神の子羊ということをですね、もう神様の頭の中には計画があって、そして生まれて、そして十字架への道がこのイエス様には備えられていたということができます。さて十字架への道をですね、表す予表するような言葉が2つ出てきます。一つは、先ほどもお読みいたしましたけれども、7節ですね、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。それからもう一つ12節16節もそうですけど、あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろうと言われたわけです。この布でくるまっている、それから貝羽桶の中に寝ているというこの言葉はですね、これはイエス様が十字架にかかって、そして有馬太陽のヨセフがその遺体をお願いして引き取ってお墓に葬っていくときに、イエス様は布でくるまれたわけです。そしてお墓の中で横になった、寝かされていたわけです。ですから私はこの聖書の箇所を読んでいて、貝羽桶の中に布にくるまっているイエス様、幼子、そしてその貝羽桶に 寝ているそのイエス様を見るときに、もう神様はすでに十字架への十字架への道を備えておられるということがですね、読んでて感じられるんですね。ただなんとなく神様がその貝羽桶に寝ているとか、そして布でくるまっているとかという言葉をですね、選んで神様はこうなんとなく使ったのではないと私は思います。ですからイエス様がこの世界に生まれた時、もうすでに神様のご計画の中で、あの十字架への道をですね、神様が指し示していると読むことができます。さてもう一つ、この十字架への道を考えるときにですね、救い主を考えるときに、私自身考えさせられていることは13節です。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。いと高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと、天の軍勢が賛美をしたんですね。イエス様がお生まれになった時、天の軍勢がですね、こう隙間もないくらいんです、この天に現れてイエス様のお生まれを喜んでいる姿が書かれているわけです。いや、すごいだろうなって思いますね。でも十字架の時どうでしたか？天の軍勢が現れましたか？いいえ、天の軍勢は現れませんでした。お昼時12時から3時まで、午後の3時までですね、そのイエス様が十字架にかかった時には、この天がこう暗くなった、闇に包まれたって、そのように描かれています。この天の使い、天の大軍はどこに行ったんですか？私は彼らが消滅したとは考えていません。彼らはいたんです。天の軍勢はいたんです。ですけれどもイエス様が十字架にかかった時ですね、天の軍勢は指一本出すことはできなかったですね。なぜかというと、神様の救いの計画が 完全に完成できるように、天の軍勢が来て助けるような、あるいは賛美をして支えるような、そういうことはなしだったんです。悪魔の力がこの世界に及んでいたとも考えられますね。私はこの天が暗くなった3時間ほど闇に包まれていたというのはですね、神様の悲しみとか神様の怒りとか神様の思いがあるというふうにも考えたんですけれども、でもそこは神様がですね、どの使いであったとしてもこの手を貸すようなそういうことはなしと言って、最後まで息を引き取る ところまで神様はこのイエス様をですね、一人にして、そして、言われたじゃないですか、我が神我が神、どうして私をお見捨てになるのですかともイエス様は言われたんです。ですから天の軍勢がいるんですけれども、助けようと思ったらできるんですけれども、イエス神様はそれに手を貸さないようにって、そのようにして私たちの救いが完成したって聖書は私たちにイエス様の十字架を通して語っていることです。ですから天の大軍はどこにいたのか、いたんですけれども、神様が指一本、声一本、一声も触れさせないようにされた、それは私たちの救いを完成するためであったと私は今日の箇所からですね、教えられています。列王記の下にですね、6章15節から17節ですけど、アラムの軍隊がですね、エリシャ一人を囲んだんです。考えられます？一人を捕らえるためにですね、アラムの国の軍隊が囲んだんですね。でも朝早くエリシャを着て、そして使いの者がですね、しもべゲハジと言うんですけど、彼がですね、エリシャエリシャ先生大変ですよ、もうアラムの軍隊が私たちを囲んでますよって言われたんです。その時ですね、エリシャは言ったんです。目を覚まして見なさいって言ったんです。そうするとですね、アラム軍の背後に神の軍勢がおびただしくこうおられたって、そういう内容の言葉がですね、聖書の中に出てきます。ですから神の軍勢はいないのではなくて、そしてイエス様がお生まれになった時に神の軍勢は現れて、そして賛美をいたしましたけれども、でも大事なあの十字架でイエス様は天の軍勢のその後押しを受けることもなく、私たちのですね、救いを完成するために十字架に向かっていかれたということになるわけです。ですから私たちこの、クリスマスを迎えるにあたってですね、イエス様はあなたの心の会話を受けに、他ならぬあなたのためにこの世に来てくださった、そしてあなたの救いのためにご自身の命を十字架で捧げられ、そして復活し希望を与えられたと、それがクリスマスのメッセージでもあると私は読みながらですね、教えられています。ですからこのイエス様から離れることがないように、そしてそれぞれがイエス様によりどころ、居場所をしっかりとキープして、そしてこのイエス様の愛に応えて生きる、そのような人生を送ってほしいと思います。まだそうですね、イエス様を信じてない方がおられたら、どうかこのイエス様にこそ神様の大きな恵み、祝福、力があることをですね、お伝えします。ですから心の中でイエス様をお迎えする、そのことがですね、とても大事であるということをお伝えしておきます。ではお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。どうか私たちのためにお生まれになったイエス様、そして十字架に向かっていかれ、そして復活を成し遂げてくださったイエス様、そして今も生きて働いて私たちのために取り成してくださるイエス様に感謝します。どうかこのお方をしっかりとお迎えし、これからの歩みをまた 励んでいくことができるように、インマヌエル、私と私と共におられるイエス様に感謝して、歩んでいく私たちとさせてください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。